コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。12月の17日の朝のご機嫌、皆さん寒い中暗い中ようお参りでございました。今日は私事ですけども、研究所の所長と浜田君という助手の人と本郷清二先生をお招きして、まあ、私もご存じのように共和研究所の OB ですので、共学についてのですね、まあ、懇談会のようなことをさせていただきたいと思っております。で、どうしてそういうメンバーになったのかというのは、いろいろこのご縁がありましてね、今の研究所長は大林先生という方ですけど、私が共学研究所を退職してですね、しばらくして研究所にちょっと、様子見に行った時にですね、入ってた人なんですね。新しい研究生か助手だったと思うんです。でその時にまあちょっと、お互いに挨拶をしてですね、うちも息子がいるからいずれ研究所でお世話になるかもわからんよという、それよろしくというようなことを言うとったんですね。でその人が、まあ、それから、年月を重ねてですね、今研究所長として、頑張ってくださっている。でその研究所長の大林先生という先生はですね、まあ、非常にどうですかね、自分の役職に こだわらないというんでしょうかね、まあ、研究所長だったら研究所にいてですね、その所長としてのご用意しとったらいいわけですけども、それにとどまらずに、自主的にですね、本部 の境内案内所があるでしょう、階段がついたところ右にある受付をするところね、あそこのスペースを使ってですね、共学についての勉強会を開いてくださってですね、全くいわゆる研究所の公式な御用とは関係なしに自分のプライベートな、こととしてやってる。それにですね、なぜかそのうちの教会長新先生がと福ちゃんが参加させていただいてるんですね。ごく少数なんですけどね。で研究所に入った人はですね、当然教祖様のことや本教のことについてですね、資料にあたって直接研究できるわけですけど、新先生のような所外の人間は普通はそういうことはできないんですが、研究所長がですね、その出前と言ったらおかしいですけどね、研究所から降りてきて、そしてその経済案内所というところで、有志のですね、人たちに、一番最先端の研究所の研究内容をですね、こう説明してくださっているんですね。で、おかげさまで教会長はですね、いろいろその研究所には入ってないんですけども、教祖様のこととかですね、教学に関することをですね、いろいろこう勉強させていただいているわけですね。まあ、福ちゃんもそうですけどね。私はその研究所に入らせていただいて、研究生から助手になり、所員になり、また部長になるまでしていただいてですね、教祖様のことをですね、自分なりに研究させていただくことができたわけですが、まあ、それは新次先生はできてないんですけども、かなりですね、最先端の教学のその中身をですね、その所長から直々にですね、教えていただいているわけですね。大変ありがたいことでして、そこでまあ年に一度ぐらいですね、その所長をお招きしてお礼の会をここで開かせていただいています。でその浜田君という人はですね、今後清司先生がですね、私にね、ある時先生研究所に面白い人がいますよということで紹介してくれまして、実際に会ってみたら本当に面白いという表現ではちょっとね、どうかと思うんですが、まあ一言で言えばそういうことですが、どういうんですかね、いろんな意味で楽しみな人ですね。 紹介していただいたんですね。で、一度ここに来てもらって、まあ、いろいろ話を聞いたり聞かせてもらうことがあるんですが、でその浜田君とですね、その所長とそれから紹介してくださった清井先生を今日お招きして、まあ、一緒に、会食懇談をすることにしてるんですね。で、教学というのは教える学と書きますが、根校教学というね、教祖様や本教のことを研究する機関ですね。昭和29年に設立されてですね、今日まで続いているわけですね。まあ、そしてまあ私が言うのもおこがましいんですが、非常にあの大きな成果を上げておりまして、金光大臣を覚え書きとかお知らせことを覚え帳とかですね、あるいは御伝記金光大臣とかそういうものを次々に発行させていただいていた、ね、から金光教学寄与という論文もですね、宗教学会、民族学会、歴史学会等でも高く評価される、そういう論文集をですね、ずっと出させていただいております。そういうことで、まあ、自慢話になるかわかりませんが、今、日本の宗教学会の会長されている島薗先生という先生も、私が若い時に交流があった方 で、その方がですね、臨床宗教史というのをその始められて、今の教会長がお世話になってんですね。時々、教会長にお父さんは元気ですかってこう聞いてくださるそうですね。そういうふうなご縁があるんですね。で、その、私なりにですね、わずかその4人の会なんですけども、今日させていただく。これからのお道というものを考えたときにですね、私はこの人数ではないと思うんですね。本当に志を持った者がお道を担っていくことになると私は思うんですね。で、この志というのはどういうことかというとね、最近こう私思うんですがね、例えばさっきの話で言うと、研究所長は研究所にいて、伝統所長室にね、座っとっていいわけです。だけどそうしないで、その下に降りてきて教学を少しでもみんなのために分かりやすくお伝えしようという、そういうお気持ちを持っているということがですね、私はとてもありがたいことですし、そしてその花田君という人はですね、この間私が夕方のお引けの参拝行ったらですね、せっせとその御用の松の松葉のですね、片付けをしてくれてるんです。どうしたの?言って言ったら、今日は休みですから、お掃除させてもらってます、ね。そこなんですよね。休みだったら普通に住んでるわけです。研究所の助手ですから、研究所で研究しとったらいいわけです。休みの時は好きなことをしたらいいんですが、その休みの日をですね、そういう形で、その境内の掃除をさせてもらうという、その気持ちを持っているというところが、さっきの清井先生が私に紹介してくださった面白いという中身の一つなんですね。面白いというのはね、面白い人っていうのはね、型にはまってないということですね。得てしてですね、このお役人とかね、そういうその立場を持った人は、ね、自分の立場だけはちゃんとするけども、あとは知らんということになりがちなんです。それでは私はこれからの道を担う人にはなかなかなれないような気がするんですね。で、高校清水先生もそういう方ですね。ご本部の今広前部長としてごされているわけですが、その広前部長としてですね、お広前に伝と構えておったらいいんですけども、そしていろいろな形でね、出向いていって、いろんな働きをなさっている。ここにもよくおいてくださるんですね。私は教祖様のそのから始まるこの道の信心というのはね、一言で言えば人が助かることさえできればいいという道なんですね。それを中心に持っておくということが、 私が面白い人になることではないかと思うんですね。まあ、皆さんもですね、自分の生活、自分の家のこと、ね、自分の仕事のことが大変だというのはよくわかるんです。しかし自分の家のこと、自分の家族のこと、自分の仕事をしとったらいいんだというようなことにはならないでほしいんです。例えば大谷翔平君があれだけの一流のね、選手なのに、前から言うように球場でゴミを追ってたらゴミ拾いしそうでしょ。アメリカはちゃんとゴミを拾う人がいるわけですね、仕事として。選手はですね、もうゴミを散らかしたり、唾を吐いたり、もう勝手なことをしてますよね。まあ、翔平君はそうしないで、その MVP をもらうようなすごい選手なのにですね、ゴミが落ちていたら自然に拾うという、そういう自分のですね、本来のプロ野球選手としてしなくてもいいことをしてるんです。そこが大事なことだと私は思うんです。ね、皆さんもどうぞ、自分はですね、これをしとったらいいんだという、その自分で囲いを作らない、人が助かることというね、人に喜んでもらうことでもいいですね。そこをですね、常に心がけていただきたいというふうに思うんですね。はい、今日も読みます。